浜田省吾10年ぶりのオリジナルアルバム発売決定。
おお。
久しぶりの馬乗りラジオの収録ということですね。まあいろいろと、ネタはありますしですね。まあ最近のホットな話題とかもありますので、さあ馬乗りラジオ何について喋るんだろうと、思ってる方々たくさん、いらっしゃるかなと。まあたくさんはいないですが、そこでまさか浜省話がこっから繰り広げられるとは。
繰り広げるんですね。
当たり前じゃないですか、これ。4月29日発売ですよ。ジャーニー・オブ・ソングライター、旅するソングライターっていうタイトルの、CD、収録時間75分を超える全17トラック。やった。
すごいっすね。なんでそんなフルボリュームで。
もうね、まあ、10年ぶりなんで、溜まってるのでしょう、きっと。
10年、あ、まあでもそうか。大体出てるのってベストとかですもんね。
そうなんですよね。まあ、前回のアルバムは、そうね、My First Love、これはあれですからね。まあ、ほぼ、そうだな。あ、まあ一応あれだな。大体、大体オリジナルですな。で、まあ、そうだな、そうだな。だから、そうか。マイファーストラブか、この間が。セイブ・アファーシップはその前か。う
ん。あとは、まあ、ライブ DVD とか。
まあ、ここのところ、その、そういうのは結構出てましたね。
ねえ。
で、そうそう、バラード初週とかあったんだよね。
ああ、初週はいいっすね、あれはね。
初週はいいですね。うん、バラードものはあのサンドキャッスルからこう、いいんですけれども。うん、まあそんなんでですね、
うん。まあだから別にリリースがすごい、こう、滞ってるって印象は全然ないんですけど、この間もシングルね、見ましたけど。
まあシングル出しましたしね。うん、まあシングル出すのも偉い久々ですよ。あの、野球の映画の主題歌のやつですけれどもね。まあ、まあですね、ついに山が動いたわけでございますよ。まあ、この浜省もね、まあ、アルバムとともにツアーですからね、やっぱね。ツアーをやってほしいなっていう、この
思い、ね。いや、やらざるを得ないで、そんな久々のになるとね。
ねえ、まあ、オンザロード2015があるのかどうかいうことですけれども、あってほしいですな。で、まあ、なんていうの？シングル聞きましたけれどもね。なんか、すんごい枯れてて、ちょっと大丈夫かなっていう感じはあるんですけれども。
枯れてるんですか？
枯れてるっていうか、なんか、ものすごいシンプルな、アコースティックな感じで。まあ、それは、多分映画の要請もあったんだと思うんですけどね。うんうん、で、まあ、3曲ぐらいセルフカバーをやってて、まあ、ベースボールキッズロックとかね。うん、結構あれですわ。なんかこうね、セルフカバーも散々聞いてきたので、まあもう、だいたい手の内はわかるみたいな感じなんですけれども。まあ楽しみですね。ついに、私はもう、なんていうんですかね、2015年最高傑作がここにですね、来ることが。で、そうなんですよ。その4月29日ってあれじゃないですか。武藤さんの、渋谷公会堂の日じゃないですか。
はいはいはい。
なんていうんですかね。僕のピークが4月29日に来ますね。2015年の。
昭和の日っていうね。
昭和の日っていうね。昭和つながりですよね。
昭和、これなんで昭和の日なんですかね、これ。昭和、
そもそもあれだったんじゃないの？
もともと何でしたっけ？
昭和天皇の誕生日だったんじゃなかったっけ？
あ、そうでしたっけ？
で、亡くなっちゃったから、あ、緑の日になって昭和の日になったような気がするんだけど。
ああ、なんか緑の日、でも天皇誕生日で12月の23じゃいました。
12月23は今の天皇じゃないですか。
あ、そうでしたっけ？
昭和天皇は違ったはずだよ。
あ、ええー、そう
だ。ちょっと待って。
この不敬な感じの、何も知らない
。すいません、本当に。ほら、4月29日だ
ったんで。昭和の時代に、ああ、ほ
ん
とだ、
へえ。こういうの、なんていうんだろう、ご降臨っていうのかな、お生まれにな。 なんかあるじゃないですか、あのね。全然ああいうの知らない言葉ばっかり出てきたじゃないですか。崩御とかさ。
はいはいはいはい。崩御なんてあの時で初めて知りました、
ね。初めて知ったじゃないですか。崩御みたいなね。
うん
あまあ、これ以上言うとですね、お元気ですかぐらいの、あの、情報あなんてカットされますんで、もう、ここは深追いはしないですけど、まあ、あの、ね、武藤あやみお疲れ様会で、みんなで浜松を聞く会をやりましょう。
うん。ややこしいな。渋滞してるから、なんかいろいろが。
いろいろね、こう、幾重にも絡むわけですよ。エンターテインメントというかですね、こう、音楽というのはこう受け継がれていくんだなっていうことです。
まあまあどちらもこう昭和的なものがねキーワードになるような
何らかのキーワードになってくるじゃないですかやっぱりね。武藤あやみ浜松好きというか聞いてるとは思うんですよ。
だってなんか上げてたじゃないですかそのなんかのサイトのアンケートで
なんか上げてたよね。だからお父さんが聞いてたりしたんでしょ。
そう、まあそうですよね。
まあお父さんね、世代ですもんね。で、だいたい、こう好きな曲の感じからして好きだろうなと。
ねえ、話を聞いて、ああ、なるほど、まあ父親からなんだろうな、みたいなに思いましたけどね。
ねえ。
そういやあれですよね。我々あの、武藤さんの、あの、ご両親を見ましたよね。
その話する？
してなかったですよね。
してなかったですよ。いや実はですね、もうまああれですよ。この間のあの赤坂ブリッツのライブ帰りにですね、うん、まあ皆さんで反省
年末
の反省会しようと思ってですね、うん、あの辺のサカスのあの辺のさところにフラッと入ってさ、
ブリッツのね、坂を降りて、まあ、地下鉄ありますけどね、その地下鉄までの間の、その、なんでしょう、こう、飲食店街みたいなのがね。
ね、なんかそこで、まあ、入って、そこで、まあ、ね、席を通されて、はいはいってこっち座ってですね。
はいはい。
で、話をしとったわけですよね。なんか、いろいろとね。
うん、まあ、なんかこうね、そのライブを見た後なのでね、こう、熱く、こう、ね、あれやこれやと、こう、あそこが良かったとか、
ね、
あそこはどうなのかとか。
あやミディアとかをみんなで見ながらね。
ね、これからの武藤あやみはどうなるべきなのかみたいなことをね。
ね。
うん、
で、俺は、その、まあ、与田さんと問い面に行ったわけですけれども、
はいはいはい。
で、与田さんの、その斜め後ろの、男性の方に、なんか見覚えがあるなと一瞬思って、二度見した瞬間に、あの、素早く与田さんにメッセージを送りましたね、メールの。携帯から、あの、これ言えなかったので、直接メッセージを、あの、送りました、ね。
目の前にいてるのに、この人はなんでツイッターのダイレクトメッセージ送ってるのかなと思って。目の前におるのに何してんのかなこの人とか思って、
うん、ものすごいややこしいことしたんですけど、でも言えなくて言い出せなくて、それで、まあ武藤のお父さん、まあもうね、あのご存知の通り武藤義則さんっていう、まあ、はい、元ジョッキーで今調教師として活躍されてて、はい、まあ僕はもう競馬をよく知ってるので、その何度も顔は見たことあるわけですよ、
はいはい、
武藤調教師の顔というのはですね、イケメンなんですけれども、いたわーみたいな。いたわー。
だからね、ダイレクトメッセージで言うと、後ろに、武藤さんのお父さんが、みたいなこと書いてるから。は？と思って。この人は何を言ってるのかなみたいな。
うん、もうちょっと。
で、俺も、その、スポーツチームか何かの、まあ、ニュースのその記事で、その、確かその、息子さんがもう、騎手になろうとしてる人でね、確か。
競馬学校にね。
ね、だからそれの、それとお母さんとお父さんのなんかスリーショットみたいなこう写真を見たことあるんですよ。
はいはいはい。
で、なんとなく顔を覚えてたんで、あ、なんかかっこいい人なんだなっていうのを覚えてたんで、うん、だからパッと振り返って、あの人やと思って。あ、マジだと思って。
そっからね、俺らね、もう
今まで、
もう。
だ結構、歯店に入って、あの、料理がいろいろ出てきて、で、ガチャガチャ食べながら、で、ワイワイ、ああだこうだ言って、で、結構経ってからですよね、時間が、ね、
だから、もう、1回目の注文はほぼ全部来たぐらいだもん、だって。
だからもう散々、
ね、
散々いろいろこうだこうだこ
う。そう、また俺らがまた汚き意見をね、これはどうすんだみたいな
さ。それをだから、本当に近い距離でね、いらしてたんで、ああ、やばいと。
いや、ほんとやばいと。
目の前で娘をこう、ディスってるわけじゃないんですけれども、ああだこうだ言うてるのをこうね、
ね、
こう聞かれてたんだ、みたいなことを思って、こう、すごい俺は汗が出てましたね。
もう、俺はもう、うわーと思って、もう、しばらく。
急にこう、みんなこう、声が小さくなりました、
ね。そう。みんな、なんか、ちょっと顔を寄せて、ひそひそになって、どうするみたいな。
いや、あれはね、まさかまさか。で、たぶんあれ、奥さんでしょうね、あれはね、お母さんね。
はい。
うん、で、たぶんあれも弟さんでしょう。で、本当に家族がそこにいたんですよね。
たぶんね、まあ、その、どうだ、弟さんだって、むたやみの弟さんだったのかちょっとわかんないですけどもね。うん、まあ、だけど、
ただ
まあ、
家族並びの構成からして、おそらく、武藤さんを除く、ご家族がいらっしゃってるなっていう、ね。
ファミリーとか、まあ、割と近い方、近しい方々だったんだと思います。その、まあ、だから、大きな席にね、何人かいらっしゃってね。
うん、
っていうことでしたよ。本当に、ね、本当に申し訳ありませんと思う。でさ、笑っちゃうのはさ、そのお店、なんかもうラストオーダーが結構早かったんで、
はい、
で、10時かなぐらいにはもうラストオーダー取っちゃって、もう入れないのね。
そうね、
ラストオーダー取った後ね。その後、みきこ先生が来たからね。みきこ先生が来て、あ、もう終わっちゃったんですって言って、あ、そうですかって言って、スーッと行っちゃいましたからね。みきこ先生入れてやってくれよみたいな。
すごい、なんか、磁場でしたね、
あの、うん、なんかすごかったですね。なんか、こう、ものすごいものがありましたね。うん、俺らもビビりましたよ。しかももうね、ほんと、武藤調教師だけのみならず、みきこ先生まで来ちゃったみたいなね。
ねえ。ライブ終わりですぐみきこ先生、こんなとこ来るんだと思って。
ねえ。まあ、誰かお知り合いの方か、誰か、どうともにいらっしゃってましたけれどもね。
二人連れかな、
ね、二人、うん。なあ、まあね。
ちょっと。いや、あの瞬間ちょっと面白かったですね。
面白すぎましたね、本当に。
ね、
あんなんね、今までになったかな、なんかで一回何かがあったような覚えはあるんですけどもね。ライブ終わりので近くの、なんか居酒屋かなんかで飲んでたら、なんかバンドの人がいたみたいなのはあった。バンドの人がなんでここに来んのみたいなね。うん、
いや、だから、俺相当いろいろなこと言ってた気がするんで。
うん。だから、
汚な意見をね。
だから俺は、ツイッターのダイレクトメッセージにしたんだよ。やばいって言ったよ。
相当あれやこれやね。別にディスってどうこうじゃないですけど。
いや、もうディスってはいないですけども。
ね、汚なき意見をね。
ね我々が年末喋ったようなことを喋ったんですけども。
ねえ。いやいやいや。っていうようなことがありましたね。
ありました。こんばんは、馬乗りラジオです。うん、私が馬乗りです。そしてお相手はいつもの。
はい、ヨダです。どうも。
ご無沙汰しております。東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございますけれども、まあこのね、ここ数年、年度末というか3月はですね、2月3月になるとヨダさんが急に忙しくなると。まあなぜかというと桜学院のですね、公開授業ですとか、まあ卒業式に向けての一つの流れがですね、大体2月3月に集中するのでございまして、その間、うん、ヨダさんは毎週末、東京に来て、いろいろとですね、見て帰ると。
まあそうですね、去年ぐらいから、まあそんな感じのスケジューリングというのか、まあね、どうしてもこう、学校エンターテイメントみたいな感じなので、まあ、一種のこう、卒業式、3月末の卒業式というのが一つのこう、ピークになるので、桜学院は。
ね。
まあ、それに向けて、いろいろこう、もろもろの、なんでしょうね。回収イベントみたいなのがあるんで。
回収
回収されにね。
回収されにね。 まあそういえば、去年はね、物議を醸した、5万円。今から思えると安いもんだなって思えてしまう、この怖さ。え、5万だのたったみたいに思えてしまうですね。この1年で いかに頭がおかしくなってしまったのか、我々はっていう感じですけども。
ね、確かに。5
万円の、
回るようなね。
ね、5万円の交渉だとかですね。いろいろ用意したじゃないですか。名前忘れちゃった。五十音さんで購入された。
ああ、はいはいはい。
あれとかね。
そうですね。
そんなの、まあいろいろと今年も用意されとるのかなっていう。まあ別に言いたくなければ言わなくていいですけれども。
いや、まあ今年はね、それ以前にその私会、まあ私会でその去年は、まあ、交渉をね、堀内マリナーに渡ししたりだとかっていうのができましたけれど。
ええ、
いやー、今年はその渡し会があるのかどうかというのもありますし。あ、
まだわかんないの？
まだわかんないですね。
あ、まだ日程と出てないんだ。
卒業のその写真集発売っていうのも決定はしてるんですよ、
うん、そうそう、それはなんかね、ニュースで見たので。うん、あ、渡し会まではまだ決まってないんだ。
それはだから4月4日の土曜日に発売されるということなんで、だから去年のあれで言うと、まあその日にお渡し会みたいなのが、だから卒業式の1週間後ですね。
はいはいはい。
で、その権利、渡し会のその参加する権利というのが、その卒業、去年だとその卒業式の日の午前中から券を配布するという。
ああ。
だから午前中に券を取って、その流れで、卒業式っていう、だからもう去年のその日は一日仕事だったんですけれど。
先輩が寒い中ね。
ちょうどね、雨降ってた日だったんで。
ねえ。まあ、ねねどんがあれするのでっていうので、ねねどんのもとってみたいなね。二周したっていうね。
そうですね。もうね、四周する気力なかったんで。
だ本当に4人に渡すためには4周しなければならないかったっていう。
そうなんですよ。4人卒業するので、その4人分に会おうと思えば、まあ、1回注文、1人なら、1回並んで注文できるのがその1人分しかできないと。うん、だから4人やろうと4回並ばないとっていう。で、それがもう 1回で1時間以上も並ばないとみたいな感じなんで。
ね。
そんだけ並んでられへんわっていうのはね。
しかも今年はもしさ、それと同じシステムを取るとしたらさ、その菊池もは、水野優衣っていうね。
今年はもう本当にしんどいと思うんですよ。うん、もう無理じゃないかと。
無理だよね。そのシステムは無理だよね。
うん、もう、まあ、初戦みたいなところでやんなよって話なんですけど。あんなちっちゃいところで。だからね、その、まあ皆さんいろいろご存知だと思いますけど、ベビーメタルというのは非常にこう注目された年ではありますのでね、2014年というのは。
はい、そうそう、
ね。だその影響で、まあベビーメタルからその桜学院へというふうにこう流れてくる人も本当に多いんですよ。多かったんですよ、やっぱり。
うんうん、
なんでしょう、こう。特にこう外国のお客さんも、外国人の父兄っていうのも結構ね、ちらほらとこういらっしゃるぐらいになったので、本当にこう桜学院のライブに行くと特定の外国人客っていうのも見かけるぐらいになったんで、それほどまでにこうベビーメタルから桜へというのが非常に象徴的な年ではありましたから、だからそれを考えみると本当に今年は争奪戦だなと。
うん、
まあ、去年は午前中から並んで何とかまあまあ普通に行けましたけど、おそらく今年はもう、次の前日ぐらいからもう、寝袋持参で並ばなきゃみたいな、もしその、初戦でやるんであればですけど、そうなるんじゃないかなっていうのがね。
無理だね。
ねえ、それがもう、辛いと。
どうなることやるんだね。
本当にそれこそもう、並ばし要員のね、こう、バイトさんを雇ってでもみたいな、よくは聞きますけどね、中国人並ばせるとか。
ね、あのブローカーだよ、それ、もう。まあ、だけどさ、ミミックね、思い出した、ごめんなさい。ね、去年、あれですよ、五十音さんで与田さんが買われたミミックと、交渉、 わざわざちゃんと、グッズであるのに、尻尾焼きで作った。型から作った。
でもね、俺から言わせたらグッズは後出しですよ、あれは。
出た、また
後から出してきやがって、この野郎みたいな。
またよくわかんない。
まあ、あれはまあ、交渉というよりも、本当にピンバッジみたいな。
まあね、まあまあ、そうですけれども。まあ、まあ、頑張って作ったやつがあったんですが、うん、今年はなんかするんすかね、また、先輩。
今年はね、どうしようかなっていうところですよ、本当に。
ああ。まあ、じゃあ、まあ、それはね、今度は。
まあ、でも、一個、まあ、別にこう、上げるためで、去年はまあ、去年もそうですよ。別にその上げる動向じゃなくて、自分が欲しいと思って作ったのがその交渉なんで。
ああ、まあそうやな。
俺が身につけたいっていうグッズなので。で、それでたまたままあ5つぐらい作って、まあいろいろな人にこう渡しましたけど、まあそのうち残り1個余ってたんで、うん、じゃあせっかくだからこれ渡し会で、法律さんに渡せばっていろいろこう意見いただいたんで、うん、ああ、そうかと。じゃあ、私これをね、一個だけでもまあ渡せればいいかなということで、お渡ししたというようなのが、まあ、経緯としてあるんですけれど。うん。うん、元よりこう、あげるためみたいには全然考えてなかったんですけれど。まあ、それの延長で今年も、俺が欲しいっていうもので、勝手に作ったのが、あるんですけどね。
作ったんか。まあ、
作ったのかって話ですけど。
うん、作ったんか。
まあ、去年はね、交渉でしたけど、うん、今年はじゃあどうしようかと。
はい、
まあ、いろいろは考えましたけど、まあ、非常にこう、ベタなところに落ち着いて、まあ、一応ネクタイをこう、
あ
作ろうかなというか、もう作ったんですけどね。
まあ、なんか、来年はあれだね、男物のあの制服だね、今度はね。
いや、もうこれ以上エスカレートすると、もうただのコスプレ野郎になる、ね。う
ん、そこまで来たらなんか制服着てほしいな。俺、隣に立たないけど、その時は。
これで単純にキャメルの、こう、なんでしょう、こう。
まあ、ジャケットのね。
ね、着だしたら、ただのコスプレ野郎ですよ。うん、
いやー、来たね、来たね。ヨダさん、ビンビン来てるね。いいよ、いいよ。
いや、このネクタイも、別にこう、まあ、ネクタイ自体は実はその2013年度の時にもう公式で発売されてるんですよね。
うん、
運営が、その卒業式の時に、まあ、身につけてきてほしいみたいな意図でこう作った公式ネクタイというのが、2013年に初めて出て、で、まあ、堀内まりなの年ですけれども、まあ、それを卒業式の時に、まあ、私もつけていきましたけれども。
うん。
まあ、だから、まあ、公式としてあるものだから別に作らなくてもいいっちゃいいんですけれども。
うん。
まあ、なんでしょうね。デザイン悪くはないのはないんですが、基本ネイビーで、でっか、ネイビーをメインにこう作られた生地のネクタイなんですけれど、
うん、
持ってるスーツの色と、なんかこう、なんでしょう、かぶるというか、なんかネイビーのスーツでネイビーのネクタイで、みたいなのがあって。
まあね、まあね。ちょっと難しいですね。着合わせ難しいですね。
そう、なんかそういうのもあって、なんかいまいちあれだなと。合わんなと。
うん、
じゃあ作るかと。
もうなんかあんまりね、なんか驚かなくなったな。去年のように本当にびっくりしたんだけど、去年は。まあまあ、そりゃそうだよねぐらいにしか思わなくなっちゃった自分がいるな、今。うん、
もう ないんだったらじゃあ作るよなっていうのが、うんうん、ね。
しょうがない。
みたいになってきましたけど。
なんかね、しょうがないよね、ないんだし、みたいな。俺もそういう、なんか、ちょっと受け答えしそうになって、俺ちょっと間違ってるなと思って。ツッコミじゃない、ツッコむはずなのに、みたいな、ちょっと思っちゃった。
あと、まあ、その、なんでしょうね。一つ、その、まあ、物販関係のグッズで、前々から思ってるのが、その、例えば、アイドルがその、身につけてるものだとか、公式で使っているものだとか、
うん、
で、そういうものを、だから、それが欲しいっていうのにやっぱ思うじゃないですか、オタとしては。
はいはい。
だけれども、物販で売られるものっ とかって、変に気を利かせた、その、商品だったりだとか、変にこう、デザイン頑張っちゃったりだとか、
うん、
なんかこう、ちょっとこう、意図がずれるようなものだったりとか、
うん、
そストレートにそのアイドルが使ったりなんかしてるもの、それをストレートにそのまま売ればいいのに、なんかこう、ひとひねりとか、変にもこう、何かをモチーフにしたようなデザインのグッズだったりとかっていうのをこう、売りがちじゃないですか。
うん、
で、桜学園のその公式のネクタイも、で、メンバー、一応あれネクタイ着用してるわけですよ。
うん、
あの、ワイン色のネクタイを、
うん。
それ売りゃいいじゃんって思うんですけれど、うん、そうじゃなくて、まあ、なんか無難なネイビーのね、で、こう、桜学院のロゴがこう、なんでしょう、クレスト柄にこう、あしらしたような、うん、ネクタイとして売ってて、まあ、それはそれで別に悪くはないけれども、メンバーが着用してるネクタイ、やっぱ若干デザインも、その、色も違うわけですよ。
うん。
で、それ、売ればいいのになと思って。
まあ、なんか、
それ、そう、そう、だから、それに近いのを、勝手にこしらえましたっていう。
さすがです。さすがです。はい、おっす。おっす。先輩さすがです。なんか、やっぱりいつもね、やっぱりこう、お前はもっとできるんじゃないかみたいな気にさせてくれるんで、本当に、本当に勉強になります。ありがとうございます。本当に。うん、おっしゃる通りです。
かといって、まあ、そのまんまコピーするのも、なんか、こう、申し訳ないっていうか、なんかそれも面白くないんで、若干はアレンジはしてるんですけれども、
はいはいはい、
ただ基本ベースはもう本当にその、バーガンディ柄の、まあ、ワイン系の色をベースに、こう、レジメンタルな感じのストライプが入って、
うん
うん、で、桜学園のロゴはいろいろあるんですけれど、その、エンブレムみたいなのがあるんですよね。桜学院のそのロゴ以外に。メンバーのそのブレザーの、ところにあしらわれてるのが、まあ一つエンブレムとしてでかいのがあるんですけれど。
うん、
それを、データとして取り込んで、そっから、ちまちまと、こう、イラストレーターであれこれ補正して。桜学院の有名なあのね、木をモチーフにしたロゴありますけど、あれに関してのデータ結構あるんですよ。
はいはいはい。
画像としても。
はいはい、
ただそのエンブレムの方のは、なかなかデザイン、その画像データとして、そのネットでも見つけられなくて、ほぼないんじゃないかなっていう。
うん、
だから、見よう見まねで、少ない資料からスキャニングして頑張って作りましたけどね。俺はどこで何を頑張ってるんだって話なんですけど。
うんね。本当に。いいですね。なんかこうね、本当に、うん。努力の方向性が、まあ、正しいんだか正しくないんだかよくわかんないけども。
画像だけツイッターで何も書かずにアップはしましたけれど。
ね。このネクタイを見て、俺も一瞬、これはな、と思ったら、やっぱりそうでしたね。そして木戸師匠が、お気に入りにしてるところはさすが木戸師匠と思いましたね。
一応木戸君にはまあ一応作ったところでもう言って、
あ、なるほど、
一本もらってくれとは言いましたんで。
あ、なるほど。さすがだな、インフルエンサーは違うな。
完全に呆れられてますけれど。思いのほかいい、なんでしょう、エンブレムのこうデザインで刺繍されてきたなと思って。
うん。あともう1、2点作れたら、もう桜学院グッズショップができるね、与田さんはね。
最近思うのが、その、まあ、桜学院は最近、その、桜学院購買部っていうのが、正式、その、なんでしょう、部活動ユニットみたいな形でできて、野津湯菜乃と、その白井咲っていう2人が、その、購買部として、その購買部をこう、なんでしょうね、盛り上げるような楽曲というのが、まあ、あれかいこれかいみたいな曲なんですけど、うん。最近その購買部きっかけがなのかわかんないですけど、そのユナロがすごい主戦闘キャラになってて、すごいいい感じで弾けてるんですけれど。
いいですね。
まあ、本当に何でしょう。購買部に入りたいなと思ってますよ。いい仕事するよ、俺、みたいな。
ね、作るよっていうね。
いやー、でもネクタイ面白いのが、その、今回、まあ、交渉を作った時もそうですけれど、その、初めてのことじゃないですか。そういうのって作ったりどうこうって。うん、だから、その世界のその業界のいろいろなそのことっていうのをやっぱ全然知らないわけですけれど、
うんうん、
初めてこう作ろうと思うことで、その、やっぱり何でしょうね、知識が増えるの面白いですよね。
まあね。
うん、あ、こう、ネクタイってこう、こういうやりとりがあって、こうなる、こういう過程で生まれるんだ、みたいな。
よくわかんないんだけどさ、個人がどうやってネクタイ作るの？
あのね、でも今はもう、個人から、何でもそうですけど、ちっちゃい、その、なんでしょうね、小ロットからいろいろ受け付けるようなことってあるので、いろいろ。だから、何でも、できないことはないんじゃないですか、今。
まあ、それも結局あれか、要するにノベルティ関連を作るみたいな感じで、そうですよね、っていうイメージか。なるほどね。
だから受け付けるそのロット数の大小はまあ確かにあるんですけれども、
うん、
あの、最低50本からじゃないと、みたいなとかがあって、で、あの、今回3社ぐらいにデザイン投げたんですよ。
ほうほ
う
ほう。
うん、選定して。何この業者トークみたいな。
すごいね。すごいね。あいみつ取ろうか、一応ね。
そうそう、見積もりお願いしますっていう。見積もりだけは、こう、ただでやってくれるんで。
ね。出た。
で、まあ、3つぐらい投げて、で、うち一つは、その、結構、安くはやってくれるところはあったんですけれど、
はいはい、
ただその生地がポリエステルになると。
ほうほう、
ポリエステルは安っぽいよなと、
うん。
うん。
まあね。
それはちょっとなんか嫌だなと思って。で、それもすごいまあ却下して。で、もう一つは、そこもまあ結構安くいけたんか。安くいけたのが一つあって。たんですけど、で、そこはなんか、そう、最低20本からって言われて、
まあまあ、
20本もいらねえよ。
まあでもなんか、なんか、
しいんだから
うん、まあ普通な感じだよね、その感覚、ね。
まあでも基本ベースはそこでしょうね、やっぱりね。ね、
うん、うん。やっぱなんか2桁ぐらいは欲しいだろうなっていう感じはするよね。
うん。うん、そこも、そこはなんか悪くはなさそうで、安くもいけそうだったんですけど、まあ20はなと思って、
うん、
だからそれもちょっと、まあ先行からまあ漏らさせていただきまして、
ああ、
でうち残ったのが、その、5本からいけるっていうところがあって、
うんうんうん、
5本やったらまあまあまあいいかと。まあ俺は個人で使う用と保存用と、まああと3本はまあうち一つ既読にあげりゃいいかと。勝手に送りつけでやればいいかと。
すごいな
っていうのがあったんで、まあまあじゃあ5本ならいいかと、
うん、
いうのがあって、で、結構ね、お高くいっちゃったんですよね、そこは。
は
あ
は
あ、ね、値段見たらなんかね、6万1000円できましたね。
おお。
交渉は超えましたね、値段は。
交渉超えたね。
うん、6万1000円。ただまあ、デザイン、ね、記事折り込み、まあ、本数等々含めると、まあ、一本一枚と思うと、まあ、あるよなと、普通、ね、お高めのネクタイだったら、まあ、1万以上
もあ
った
りしますね。まあ、1、2、8とかありますからね。
うん、ブランドも
ね。ブランドもはね。
うん。だから、まあ、俺ブランドみたいなものとして、こう、1万でと思えば。
出たもんよ。
まあ、
出たら、まあ、ヨダブランド作ろうぜ、もう。ブランドショップヨダ作ろうぜ。マネタイズしようぜ。
まあ、じゃあ1万、うん、まあ、いっかと、うん、思って、そこに、出させていただいて、まあ、そこ非常にこう、良さそうな、折り方というか、まあ、群馬の会社に出したんですけれど、群馬、まあ、気流折りが有名じゃないですか。
はいはいはい。
うん、そのいわゆるその気流折りっていうのをこう折り方をベースにした、まあ、丁寧なというのか、
良い仕事、
うん、まあ、写真画像アップしましたけど、非常にこう細かく、本当にこう細かいところまできちんとこう再現して、 色の指定とかも細かくあ、ここまで再現してできるんだっていう。
これがね、笑っちゃうのは、これ再現してると向こうの業者は思ってないっていうところだよね。この前回交渉を作った時も、ね、どっかの会社の車掌の作ってるつもりだったっていうね。
車掌のね、作る業者に投げましたからね。今回もなんか一応桜学院という刺繍はね、してあるんで。
あ、そうか。
一応まあ桜学院っていう学校なんだろうなとは思ってるかもわかんないですけどね。
ね。
うん、検索したらドン引きでしょうけどね。うん
いや、おい、まさかこれアイドルじゃねえのかみたいな、ざわざわとする。いいのか作って。
なんかこれの、だから、本当にそのエンブレムっていうのが、まあ、初回版、桜学院のそのデビューシングルの初回版に、その、だけに、その、ワッペンというのか、エンブレムを模したジャケットがドーンと大きく写ってるのがあるんですけれど、もうそれしかないんですよ、うん、なんか、
はいはい、
データとしてありそうなのが、うん。それも写真を、刺繍を写真で撮ってるやつなんで、そこからデータを起こすのがめちゃくちゃ大変だったんですけど。
なるほど。
何の苦労話やねんっていう。
そうね。相変わらず面白いね。からず面白いね。もう、馬乗りラジオ面白いわ。もう、与田さん面白いわ。
ちまちまとイラストレーターで、ちまちまちまちま、仕事の休み時間をこう、利用して。
会社のパソコンで。
イラストレーターすごい苦手なんですけど、フォトショップとかライトルームとかすげえバンバン毎日使うんですけど、イラストレーターそんな使わないんで、いまいちこう慣れなかったんですけど。
やっぱいられはね、自分でやんなきゃいけないから大変なのよね、あれね。
うん、
ある程度書けないといけないから。
ねえ。ただまあ、すっごい上達しましたよ。やっぱね、習うより慣れるだな、みたいなね。
偉いわ。なんか人として本当にアイドルによって向上させていただいてるね、あなたはね。
本当にだから桜学院をきっかけにいろいろ習得したものとか知った世界がありますよ。
尻尾焼きは学べたしね、本当に。
ネクタイのその相場というのか、ここの、ね、その製造過程やら何やらもいろいろも知りましたし。
先輩総務部とかに転職できると思うよ、それなんか。もうグッズ作れます、みたいな。いい人材だと思うな、なんかな。
ねえ、このね、情熱をもうちょっと仕事に傾けるっていうのは本当にね、常々思うんですけど、
ね、本当にね、情熱の方向性っていうのは難しいもんでね。ね、
しかもこれ完全に、アイドルに向いてるんじゃなくて、俺に向いてるだけの話ですから
ね。そうですよね、そうですよね。
俺が欲しいからみたいな感じの。
そうそうそう。おかしな話ですよ、もう。なんか
おかしな話ですよ、本当に。
なんか二重三重にこんがらがってますよね。
う
ん、
ねえ、本当にね。だから、これ、ね、ネクタイ、だから、さすがにこれはお渡し会で渡せないですしね。なんか、パチモンのネクタイを差し上げるような形になる、なりますからね。
まあなあ、まあなあ。うん、でもまあ、そこまで完コピしたのであればさ、うん、まあ結構なものではございますとも思うんだけども。
一応もうね、その、エンブレムの形も、あと、ま、レジメンタルの入り方も、まあ、基本、桜の方は右上から斜めのあれなんですけど、一応、まあ、はい、左上から、こう、なんでしょう、アメリカントラッドは意識して、アメトラなネクタイにしてましたけどね
。まあね、普段からよく言ってるさ、グッズは普段使いできるものしか買わないっていう、与田さんのさ、あれと一緒ですよね。まあね、それ普段使いできるよね、もうね。
うん、できますね。
うん、立派です
今年もだからそういう感じで頑張ってみましたね。
ああ、お疲れ様です。本当に。毎年毎年面白い話題をありがとうございます。本当に。
一応まあ、それとは別にまだ別ラインが動いてたりはするんですけどね。
まあ、それは、だから、お渡し会があったとしたら、やっぱ。
一応、渡し会を想定にしたようなので、考えて、LINE は動かしてるんですけど、ただ本当にお渡し会、ね、その、権利を取得できるのかどうかというのは、もう本当にわからないんで。
それ実際に、
まあ、だからまあ、最悪まあ、渡せなかったとしても、まあね、ね、うん、その卒業式が何かのプレゼントボックスに、まあ、投げればいいんで、あれなんですけれどもね。
あ、それは実際に、その、全員に送ろうと思ってるわけ？
いや、もうね、無理ですね。金が。
ご予算的に、ご予算的に。またえらい金のかかることやっとるのね。
だから、4人分は無理ですね。一応、だから、今年はね、水野と野津にはお会いしたいかなっていうのはあるんですよ。
なるほどね。先輩の渋いね、その、まあね、その水野さんにね、ファンキー桜ベイビーズの T シャツ着てね、あ、ロンドン。
一応その件に関しては問いただしてみたいので、
う
ん。
ロンドンにいましたよねって言ったら勝ちっていうのは、これはぜひともですね、やってもらいたいですね。渡航派の、なんていう面目、役所、みたいな。
うん、あ、まあ本当にその、水野、ね、菊池水野に関しては本当大変やと思うんですよ。
いやね、本当にね。
だから、ねえ、私に立ち会えるのかどうかっていうのがね、今年はもう何とも読めないですね。
うん。まあ、そのものはね、何だったかというのは、ぜひ、4月4日以降の収録で、発表していただければと、私も楽しみに逆にしたいと思います。いや、桜学院ネタ尽きないね。なんか最近、いろいろと、あれしておりますけれども。
これ桜学園ネタなんですかね。なんかただのなんか、おっさんの趣味を開示してるだけ、う
ん。まあなんか桜学院に、なんすインスパイアされたみたいな感じですかね。うん。
ねえ。桜。歌トークでも全然何でもないみたいな。
ねえ、何でもないですね。本当に。
ただのものづくりラジオみたいな。こういう風にしてできますよみたいな。
ねえ。うんいくらでもね、ネクタイ作りたいという方ご連絡いただければ、ヨダさんが今節丁寧にご指導させていただきますよ。すごいね。まあなんかいろいろとこう卒業に向けて結構いろいろとこう記事とかも出てるんですが、まあライブとかもね、やってて、なんかいい、どんどんこう、いい表情になっていってるような気がしますね。
札幌学院が面白いのは、普通、まあ、今に、ね、もう3月、3月1日、もうだからあと1ヶ月ももうないわけですよ。
うん。
ないんだけれども、去年がそうだったんですけど、その3月入ってから以降も、顔つきが変わるようなメンバーがいたりするんですよ。
ああ、なるほどね。
だから、我々に流れてる時間軸と彼女たちの時間軸では全くその濃密さも何もかもいろいろ違うんだろうなっていうのはね。
いや、本当にね。
うん、彼女たちのその1ヶ月は我々の1年分ぐらいかもわからないっていうのが。
ね。
うん。それが非常にそのいろいろこう散見されたのが、なので去年は。だから今年も卒業に向けてまあいろいろイベントごとありますけれども、見られるんだろうなと。実際その2月にも公開授業がいくつかあったんですけれど、
はいはい、
田口花とかでも、うん、面白く覚醒している場面がいろいろ見受けられたりもして、だから面白いなって、やっぱあの年代の子たちのその時間っていうのは面白いなと思いましたね。
なんかロガールとかまあ、リアルタイムでは見れないんですけれども、
うん、
なんかアップしてあるのとかをたまに見たりするんですけども、なんかもうその一回一回見てるだけでもなんか違うもんね、もうね。
そう、本当にそれ、そうですよね、磯野なんかでも。
そう。まあ、磯野さん毎回ほとんど出てるんで、出ずっぱりなんですけれども、うん、本当に最初の、一番最初はさ、3年生プラス磯野だったじゃない、
うんうん、
で、次からはまあ、いろいろばらけてきて、で、磯野が一番上の階みたいなのもあったわけじゃない、うん、ああいう時とかの、なんか全然最初のもう3年生に一切任してる感じとは違ってて、うわ、すごいなぁと思ってね、本当に。
磯野のそのお姉さん感みたいなのって、本当にその去年の後半ぐらいから、もう、すごく目立ってきましたね。
うん、
今までは本当に、こう、まあ、自分でこう、天才キャラみたいなことを言ってて、割とこう、傍若無人な振り舞いを、してたりもするのはあるんですけれども、 ただまあでも本当に、もう次の年がね、まあ3年生になるんで、そういったことに対して向けてのその自覚というのか、顔にやっぱ現れてくるもんだなって、しっかりしてきてるよな、みたいなのがね。
うん。ね。
だからこの年代のその、小中学生のアイドルを見ていく上での一つのこう、うん、まあ、醍醐味と言うとあれですけれども、ああ、面白いよなっていうのは、見るたびに思いますね。
まあね。うん、まあ、だから成長期限定とはよく言ったもんでね。
いや、本当にね、その、成長期限定ユニットっていう、あれが最初はものすごく抵抗感ありましたけど、それはやばいだろうみたいなね。ここだけは絶対に近づくまいと、固く思ってたんですけれどもね。
今や。
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 ただの業者っていうね。
ね、
業者風情に。わからないもんですね、本当にね。
本当にね。うん、まあいいじゃないですか、そうやってあなたも一緒に成長させていただいているっていうね。
ああ、まあそういう意味ではね、うん、なんか成長というのが何というのか、まあ知らない世界いろいろ覗き見れてね、
楽しいじゃないですか。
うん、うん、いろいろね、交流も上がれて、まあまあいいですよ、面白いですよ。
本当ね、
うん、
よかったよかった。
うん、本当にね。結婚なんかしてる暇はないっていうね。
いや、そのパワーを4月以降はぜひともですね、婚活の方にですね、今年は決めるっていう、私
も。いやもうね、今年、俺はもう今年こそが桜学院、来年度か、2015年度こそがもう、桜学院として、こう、非常にこう、なんでしょう、一番面白くなるんじゃないかなと思ってるので。
ああ、
だからもう今年だけはもうね、目が離せないんですよ、より去年以上に。
なるほど。
でも今年なんか個人的にすっげえ仕事が忙しくなりそうな年で。
なんかね、先輩いろいろと今ちょっと大変みたいなんですけど。
ちょっとね、もうね、何やかんや見てももう今年誕生日いたらもう40ですからね。
知っとる系の系ですね。
そうっすよ。
知っとる系の系ですね。
あの年になるんですよ。
あの年になるっていうね。うん、俺も40になるときは、今年で40、知っとる系の系やなと思ってね。
ねえ。バカボンか、みたいななんかね。
ねえ。
うん。
感慨深いものがありますね。
そう、だから、ねえ、そんな、確かまあ年齢的にもね、こう、アホみたいに遊べるような、当たり前ですけれど、年じゃなくなってきたんだな、みたいなね。そらそうだよな、みたいなね。
まあね、本当にね。
でも今年一年だけ遊ばしてくれ、とは思うんですけどね。いや、昨日土曜日その、会社のその、役員面談みたいなのがあって。
お
なんか、非常にこう、期待をこう、していただいくようなのがあって。
ああ、なるほどね。
それはそれ自体ご非常に嬉しいんですけど。
ああ、なるほどね。
で、
困った。
今年1年だけは。
困ったね。
来年から頑張るから、みたいな。
困ったね。管理職つまんないよ。管理職ってつまんないよ、本当に。
だから、それとはなしに、来年頑張りたいですけどね、みたいな。
意味はない。
今年はまだもうちょっとこう、いろいろ勉強させてね、
あ、うまい。
ような感じで、みたいな。
うまいわ。
もうね、偉くなりたくないんですよ、本当に。
ね、
偉くなったところで給料なんて上がりゃしねえんだからって
。ね、
責任だけ
が。責任だけが増えてってね。うん、上から怒られ、下から怒られね。何が楽しいねん、これ、みたいなね。
ねえ。もう、だから、今年は、みたいなね。逃れられるものなら逃れたいんですけど。
いや、逃れるな。結婚からも逃れてはいけない。
いやー、磯野の卒業はまではバッチリいろいろ見ていきたいんだけどなぁ。ってこれ、磯野と白鷺と大河ですよ。
そうなのよね。
ね、めっちゃ面白いに決まってますよ、
もうね。あの子たちが
大河先なんかも。
3年になるなんてね。
大河先なんか今年絶対面白くなるに決まってますからね。うん、
みんな保護者になるだろうね、もうね。ファン、あの、父兄の皆さんは。みんな大河の保護者になりますよね。
で、ね、その、変な話、こういう言い方するのも非常にあれですけれど、菊池と水野が抜けるわけですよ。
はいはいはい。
これによって、非常にこう、あの、父兄の数っていうのがもう、減ってくれるんじゃないかなっていう、淡い期待があるんですよ。
逆に。
もうね、最近ね、その、あれですよ、そのチケットもそうですけど、公開事業とかもなかなか取りづらくなってて。
ほうほう。
あれっていつも毎週、その木曜日の夕方6時とかに、
ね、電話するんだもんね。
売り出すんですよ、一斉に、ね。そんなね、晩のね、6時同時にみたいなんで、買わせんなよっていう。毎回そのサーバーエラーで止まるんですよ。
すごいよね。
今回も歌の考古学はありますけども、これ最後の公開授業があるんですけれど、
はい、
これがもう全然繋がんなくて、もう久々にパソコンの前で冷や汗かきましたね。
ああ、連打。
やべえやべえっていう。ドキドキしましたね。
すごいな。まあ、あの、公開、いや、そのね、いろん、その公開授業の中でも歌の考古学はさ、中本さんの島唄だ、なんだとかいろいろな、ちょっと伝説っぽくなってきておりますからね。
うん、メンバーそれぞれが、そのいろいろこう、曲を、ね、自分で選んできて、で、その曲にまつわる、うん、エピソードなり何なりをこう、発表しつつ、まあ、プレゼンしつつ、で、その曲についてじゃあ歌いますっていう、その、まあ、なんでしょう、流れがあるんですけどね。
うん。
それがね、もう最高にいいんですけど、最高に重いんですよ。ぐったりするんですよ。座って聴いてるだけなのに。
そらーね、そらーね。
普通のライブ以上にもすんごい疲れるっていう、ね、すごい濃密なっていうのがあって、
うん。
それをね、撮るのがね、今回は本当にその大変だったんで、ね、そういうことも含めて、その水野菊池がね、ご卒業されるということに関して、じゃあ、水野菊池父兄はね、それでもって、他界するのかどうかっていうところがね。
ね、難しいところですが、
うん。今年は NHK ホールで卒業式やるわけですよ。
はいはい。
あね、来年度はじゃあ、そういったグレードを維持できてるのかどうかということも含めてね。
まあそうか、考えてみればだんだん上がってきてるわけですよね、確かにね。
うんうん、
去年渋高だし。
で、ベビーメタルを、ね、きっかけに、こう、桜学院ってことに対しても、その、アミューズ内でもそうでしょう、アミューズの中でも桜学院ということが非常にこう、重要視された、重要視というか、その認識された年だとも思うんで、
うん。
だから、それに対して、その、じゃあ今年、どう仕掛けていくのか、今いるメンバーで、どうやっていくのかと、うん。
ね、
うん。
ねえ。
言っちゃあれですけど、非常にこう、それぞれ先代がね、その武藤彩美とか、中本鈴鹿だとか、
うん、ま
あ、ベビーメタルの水野菊池だとか、非常にこう、スター性のあるような、外から見てね、うん、外から見て、そう非常にこう、スター性のあるような人材があったので、非常にわかりやすかったですけれども、来年度に関しては、そこまで世間から認知されたメンバーっていうのは少ないんですよ。
そうね。
あれがあれから見たら非常に面白い人材が揃ってるんですけれども、うん、外から見て分かりやすく認知されてるのがいるかと言われれば、そうでは決してない年なので、そういう意味で非常にこう、桜学院の運営も非常にこう、問われる年だろうと。
うん。
勝負になるような。
うん。
うん、人材育成の機関として、どうしていくのかっていうことも含めて非常に注目度がある、うん、年なので、だから今年だけは遊ばしてほしいなと思って来年からはまあまあもしもし頑張るので仕事は
なるいやいやいや、
そんな感じなんですよね。
まあね、ここでもうちょっと後はまあ頑張っていただきて でもまあね、そうはいえ、言いつつも、ベビーメタルも、まあ、まだね、もう随分あの、ワールドツアー偉いことになってますし。
ねえ、いや、あれはね、無理っすよ。
無理っすね。まあ、シカゴの本当にハウスオブブルースはね、あの、箱としては良かったね。1300ぐらいかな、1500までだと思います。
正直、シカゴは買おうとしてましたからね。実は。
実は。残念ながらですね、瞬殺されたという。
だって、あのキャパだったら最高じゃないの、
1500ぐらいでしょ。最高、最高ですよ、本当に。
うん、ああ、もうそらね、アメリカ、まあ、この間行ったとこなんで、まあまあ、なんとなく感じもつかめるんで。
うん、でも全然シカゴなんて、その、なんか、あそこは、あの、繁華街のとこだし、あ、全然歩いても、夜は、まあ、ひどいとこだ、ひどいけど、まあ、そこら辺はあんまり危なくないし。メキシコシティとか相当怖いらしいからね。
もうね、メキシコで出た時は無理と思いましたね。
しかもなんか、あそこ4000ぐらいのギャパっていうね。
めっちゃでかいとこらしいですよね。
うわぁ、一番近いホリデーインでもかなり歩くなぁとか思いながら黙々と見てたんですけど。
メキシコは、で、なんでしょう、ツアーパックみたいなので、
まあね、
旅行とかだったり、遺跡巡りとかね、あるじゃないですか、ね。そういうのになったら、全然その、怖くないですけど、こう、フラッと一人で、メキシコに行くって、何の予備知識もなしに、あの、おっさん一人が、日本人一人が行くのは、やっぱ相当リスクあるんじゃないのかなって。
いやいや、もう本当に辛いと思う。
ね。もう。
とにかくライブ終わってホテルに戻るまでが勝負ですよ。夜の、
ね、
夜の道を歩くっていうことはね。
バンバン誘拐もあるし、事件沙汰もね、生まれる事件沙汰がすごいあるじゃないですか、やっぱり。はい、と思って。
あんなメタル T シャツみたいなの着ていい。さらってくれと言わんばかりじゃないですか、そんなんね。
ね、そんなに日本人がふらふらと一人で、ね、団体とかではなくて一人で、
そうそう、
ちょっと旅慣れてる感じもなく行くのはちょっと怖いよな。
ちょっと難しいよね、あれはね。
難易度高いとこですよね。
難易度高いよね。結構、街中とはいえ繁華街からちょっと外れてるっぽいんだよね、ライブハウス自体もね。なかなか。いや、まあ。
えらいとこで急に、しょっぱなやりやがるなと思って。
すごいよね。すごいね。なんか、XJAPAN とかやってるらしいんだけれども。
へ、
いやいや、ベビーメタルさん、本当にね、なんていうのか、いろんなものを、本当に、すごいなと思いながらね。
試してくるわと思って。
本当にね。
まあだから、まあメキシコ無理だし、ドイツも日程的にちょっとあれかなっていうのって、まあシカゴも無理だったしと思って、まあスイスとかね、なんか行ってみたいって言ってみたいですけどね。
そう、チューリヒ行ってみたいよね、あそこね。
ねえ。
なんかお金と時間に何の制約もなければ行くね。
うん、ほんと。あ、ちょうどシカゴは、シカゴがなんかゴールデンウィーク明けかなんかなんですよね、確かに。
そうそうそうそう。
だからゴールデンウィークはまあまあ仕事取りして、それの代わりに、
ね、ああ、なるほど、ちょっとね。
日程使って、っていうのを計画してたんですけどね。
大急的だね。
うん。で、ヨーロッパのね、スイスとかあの辺りは6月でしょ？
うん。
ああ、6月はもう俺完全に無理なんですよ、もう。
ああ、なるほどね。
身動き、多分仕事で取れなくて。
はいはい。
だからまあね、夏以降でしょう。7月、8月、9月あたりにイギリスが来るとね、
うん、
いいのかなとかね。
ね。
だイギリスは今回そのソニースフィアがないんですよね。
そうなんですね。今年はないんですよね。
なんか公式の発表でちらっと見ましたけど、まあ、なんとなくそのいいメンツを揃えられることができなかった的なこと書いてましたね。
うん、そうなんだよね。
で、結局のところどうなの？まあお金の問題もあるのかもわかんないですけどね。ああいうだから歴史あるね、フェスでもそういうことがあるんだっていうのはね。
うん。
うん。
で、なんかね、去年フェス的に失敗してるようには思えないんだけれども。まあ、なかなかこう続けて、やってるとやっぱり目減りするところもあったりするのかなっていうとこあって、ね、ちょっと1年ぐらいお休みさせ て。
あのぐらいの規模とはいえ、まあ、どれぐらいの動員をすれば成功なのかっていうのもちょっとでかすぎて見えてこなかったですけれどもね。
ね、まあね。
うん、まあだから、今年はないみたいなのね。
そうなんですよね。
うんうん、だからまあね、フェスって難しいですよね。その日本でもちょいちょいあるじゃないですか。そのね、大々的にバーンって発表しといて、急に直前になって中止みたいな。
うん、
だからライブの時代とはいえ、その、とはいえでも採算的な面で言うと、そのやっぱり難しいところも、やっぱ多々あるんだろうな、というのがね。
うん、そうですね。だまあ結局その。
成功してるフェスばかりじゃないということですよね。
うんうん、もちろんね。
うん、
もうやっぱりね、一時期町おこし的にすんごいいろいろなね、うんうん、フェスがあって、やっぱりでもなんて言うんだろう、
ことごとく次の年やってるかって言ったらなかったりっていう ね、
続かないケースが多いわけで、
うん、
やっぱなかなか難しいですよ。
そうですよね、
うん、まあそれをどうにか
さ、ワイヤーだってついね、去年はね、ずっと毎年横浜アリーナとかでしたけど、なんか、去年はなんかスピンオフ的な感じで、なんか、全然ね、その新規場とかでやってましたからね。
ね。うん。やっぱ難しいと思うよね。うん、まあなんかやっぱ10年やって、10年もやれたらもうくったくたになるだろうね、もうね、あれもね。
うん。うん、
そんな気しますよ。うん、
ねえ、
うん。まあね、今年は富士も、まあソマソニも、ロックインジャパンも、まあ、映像とかも相変わらず、まあある程度揃ってきてますけれどもね。
その辺だけはなんかなんとなく盤石というのが、まあまあ安心して毎年やるんだろうなみたいなのがこう分かるところですよね。
まあね、なまあ堂々とヘッドライナーでプロティジーとかやっても許されるんだから、もうサマソニは何やっても勝ちだなっていう感じはしますよね、本当に。マリリン・マンソンとかなんか出してくれたから、すげえなあこれと。まあ、去年のクラフトワークもクラフトワークでさ、まあ、ソニマニの方ですけれども、うん、面白いことしてくんなっていうね。
ねえ、だからそんなにサマソニーはもう何でもありみたいなね。
うん、そうそう。うん、で、ファレルとかも出るわけでしょ。
うん、
でもう自在ですよ、本当に。
ねえ。
うん、いい意味で日本人のそこら辺の節操のなさというか、あんまりその、はいはいはい、そういうなんかこう、これしか聞かねえよみたいな
のがない感じ。ジャンルで縛ってる感じはもうないですもんね。
ね。がうまく当たってるいう感じですよね。
うん。
まあそんなでございます。1時間で喋っちゃったね。うん。まあまだまだいろいろたくさんあるんだけどね、本当はね。
ねえ。あるんですよ。エスペシアとかのライブ非常に面白かったとかいうのがね。
ね。
あったりはするんですけどね。
ね、みその、みそのユニバースで。
うん、そうですよ。
行われた。
みそのはだって、大阪に進んでおきながら俺初めて行きましたからね。
いや、でもね、普通そんな、まあ、いわゆるキャバレーですから、みそのっていうのは。
ね、レジャービルですからね。
ね、うん、レジャーって何さみたいなね。レジャー産業って何さみたいなね。そういう世界ですよ、そういう。うん、
だから、まあ、かつてはキャバレーが入ってるような、そういう、うん、レジャー、総合レジャービルとかでしたけれども、今はもう、その、キャバレー自体がなくなって、場所だけがあるんですよね。
うんね。
その場所を、その、クラブみたいな感じで、こう、利用してるっていう。
うん。
うん、で、他のその、飲み屋街みたいなところも、全部その、賃貸にしてて、だから、なんでしょう、こう、賃料も安いらしいんですけれど、いろいろな個人経営の、そのジャンル問わず、いろいろなショップが入ってて、まあなんかこう、サブカルっぽいような感じで扱われてますけどね。
なんかすごいですね。なんか怪しいですね。ゴールデン街か直近マンションかみたいな感じなんでしょ、うん、いいよね。なんかいっぱいいろんなとこが入ってね。
だから、中野ブロードウェイっぽいような雰囲気があるんですよね。
はいはいはい。
うん、
面白いな、一度行ってみたいなと思ってて、そこもね。まあそこに見事にエスペシアがハマっていたっていうね。
キャバレーみたいなところでライブを見るっていうのも初めてだったんでね。
うん。
うん。
まああれですよ。まあ写真だけしか見てないですけど、そのステージがかっこよくてね、とにかくね。
そうですね。
電飾、
ね、
電飾ですよ、電飾。
うん、LED じゃないですからね。
ね。
いや、その電飾装置も、その昔のミソノの CM とか見るとわかりますけど、まんまんまなんですよ、当時から。
うん。
当時としてはすごいハイカラで画期的な舞台装置だったと思うんですけれど、今から見るとすごいローティク感はあるんですけれど、ね、まあでもそれでも、派手派手で、面白いですよ。
なんかパワーがありますよね、とにかくね。
うん。
バーンって光ってるあの感じがね。ね、
大阪だなみたいな感じ
で、ね、そうそうそうそう、あのこうなんか生命力高いみたいな感じね、うん、
なんかかつてのそのすごいこう流星を極めた、キャバレーのなんでしょうね、その残骸だけが残ってるみたいなねすごいなんかなんでしょう、冷静不チックな感じはありますよ。
ねえ、なんか。
昔と変わらない装置だけはある。でも中身はもう、その当時のね、あれは全然ないみたいな。
はいはいはい。
うん。
不思議な感じだよね。
うん、一切そこはだから、あまり手は入れてないんだろうなっていうのはね。
うん。
で、椅子も本当にその、なんでしょうね。こう、キャバレーにあるようなシートというのか何人か座るようなシートみたいなのがあって、ね、はいはい、まあ、そこに隣にお姉ちゃんがついて座ってたようなところなんだろうなみたいな
ね、
ああ今そこがライブハウスになってて、でな、5月6月かな、あのこの細野さんがツアーやってそこにミソノに来るんですよ。
なあ、あれはすごい、ね、
ミソノで音体を見られるっていう
ね、ちょっとやばいね、あれ、それ本当に俺行きたいなと思ってるね
一応でチケットね取れたらね、うん、行きますけどねこんなところで細野さん見れるんだみたいな
ちょっと夢みたいだよね、ちょっとね
電飾があのまんまの装置でライブやんのかなみたいな、
当たり前じゃないですか、もうなんかあのほら、だからすごいあの寺でもギラギラしてるところあるじゃないですか、もうあのキンキラキンなお寺、あんな感じなんでしょうね。あんな感じになるよ。
いや、マジでミソノのあの舞台、クラフトワークとすごい合いそうな気がするんですけど、
ね。ああね、クラフトワーク合うね、あれね。あれをバックにネオンライツとかやってくれたら俺泣くね。
あ、もうね、泣ける。まさにですよ。まさにネオンライツです。
ちゃんちゃんちゃんちゃんちゃんでこう、チカチカしたりしてくれてたらもうな、それだけで泣けるね、多分ね。
だからそんなね、ミソノビルっていう、まあ今はその何でしょう、そのミソノユニバースって映画ができて、
はい。
あの、関ジャニの渋谷昴主演で、
はい。さっき渋谷昴って言ったら渋谷って怒られましたけどね、与田さんに渋谷って言われちゃいました。
そんな人がこう、映画として主演してみたいなんで、こう、うん、モチーフにされるような場所に今なってるっていうね。
うん。
うん、全然ね、本当に近づいたことがなかったんですけどね、大阪にずっと住んでおきながら。
うん。
うん。まあ、一献の沢月は10年の地期に勝るっていう
ね。ね、本当にね。明日への活力、活力。
すごい好きなフレーズなんですよ。かっこいいな。ちょいちょいなんか歌詞ツイートみたいにして、ツイッターで書きますけど。かっこいいなぁ、のって。一献の杯は10年の知識に勝るっていう。
そうですね。我々馬乗りラジオ10年やったって一杯の酒にはかなわないということですよ。深い。
そうそう。まあ、そんなとこでスペシャルがね、
うん、
ライブをやったって、まあ、だから、なんでしょう、非常にスペシャルの、そのやるライブの舞台として、すげえマッチしてたなっていう。
うん。
彼女たちの音楽もそうですし。
ね。
うん、これほどハマるような、演者と バーがハマるようなライブって、そうそう見たことないなと思って。うん。非常にこう感動的だったんですけどね。
ね。
うん。
そんな、そういう風に。まあな。
だから、あのね、何年か前にもその、お会いしましたけど、今はその YouTube とかでね、そのテクサスショーチャンネルで、あの、スペシャル関連の動画をね、編集なさってアップされてる、あの、いとしさんっていうのがいますけれど、
うん、
この間久々にお会いしました、だからスペシャルのライブで、
はいはいはい。
何年かぶりかですよ。5、6年ぶりじゃないですかね。
うん、
あの、その、お会いした時にも確認しましたけど、多分だから Perfume のライブの後に、
そうですね、
やってるんですよね、
ね、
我々。
ね、うん、合ってますね。
うん、だから、あれは、ブリッツか、 ゼップかなんかの後らしいです
ね。なんかね、ゼップかな
で、多分、その、木戸くんもいたらしいんですよ。
はいはいはい。
で、マノリンさんと伊藤さんと木戸くんがいて、で、俺、後から多分合流したんですよ。
なんか
で、俺は、パフュームを見たいなくて、俺多分ゾーンかなんか。
そうなんだよ、そうなんだよ。
もしかして別現場から俺来たんだと思うんですよ。
そうそうそうそう。
合流して。
そうそうそう。そんな覚えがありますよ。
そう。そんな時ですよ。
うん。
それが5、6年前で出た、その時ぶり以来ですよ。もう完全にパフュームは高いされてるらしいですけど。
ね、高いされてる。
今やもエスペシア一本
らしいです、ね。もうね、まあもうエスペシアでもうがっつりやられてますからね。
そうだ、その伊藤さんね、久々にお会いして、うん。ライブで来てたそのスペシャルのオタが、その、全員じゃないですけど、その、なんでしょうね。まあ、キャバクラじゃないが、その、キャバレーな雰囲気でやるライブだけじゃないですか。
はい。
だから、その、キャバレー客っぽいというのか、その、一応その全員が、その、ドレッシーな感じのいでたちで、
うん、
こう、スーツを着たりして、その
、キャバレー。
ポケットジーフなんかもちゃんと入れて、
はいはい、
キャバクラ客っぽい感じの。
はいはい。まあ、キャバクラっていうよりキャバレーですよね。
キャバレーに来そうな、こう、お客さんを装ったような、いでたちでみんな、その、来てて、すごい面白かったですね。アイドルの現場でスーツ着て見に来るなんて、俺、桜川くん以来だなと思って。
すごいですね。すごい。
桜川くん以外で、スーツでアイドルのライブ見に来てる人ってあんま見たことないなと思って。
ないよね。
それがでもね、すごい不思議で、やっぱ、そのバーの雰囲気もあるんでしょうけどね。やっぱハマってて。
ハマってて。
面白かったですね。そんなお客さんがこう前でわーってケシャをやったりするわけね。
はいはい。
わけわかんねえなと思って。メンバーのね、お父さんとかもね、お父さんお母さんとかね、来てる人もいて。
ああ、なんかね、それ、なんか与田さんのツイートで知りましたけれども。
で、お父さんがずっとカメラ回してるんですよ。
ああ。
ずっとカメラ回してて。で、ああ、お父さんなんだろうなと思って見てたら、
うん、
井戸さんが、お父さん、こう、前の方にこう、誘うようにして、
うん、
お父さんも一緒になって前でこう、叫んでましたからね。ケチャしながらカメラ回しながらみたいな。面白いな、これ、と思って。
すごいね、すごいね。なんか、いいね。
なかなかいい、なんか、ほんわかする現場でしたけど
ね。いいね。うん。
うん、
全然話違うんだけど、この間、お遊戯会があって、うちのお子様の。
はいはい。
で、まあ、俺行けなかったんですけども、かみさんが行って iPhone で撮って、動画撮ってきてくれて、うん、それ見たんだけど、うん、まあもう、俺、ビデオ買うわ、みたいな気になったね。
4K のビデオ買うわ、みたいな。
もう、俺 GoPro かなんか買って、なんか頭につけて常に行こうかな、みたいな。
むしろ、その GoPro を、そのお子さんの頭からつけた方がいいですよ。
逆に。
お子さん目線って。
いや、まあ、だから、その、ね、エスペシアのお父さんの気持ちもよくわかりますけれども
。
まあ、よくわかるけど、でも、なんかね、面白いね。
やっぱね、きちんと映像みんな回してるのが偉いなっていうか、やっぱり、後々、その、まあ、ね、伊藤さんとかも含めて、編集されて、きちんと上げてくれるので、なんか、やっぱ、きちんとしたカメラできちんと回さないとダメだよな、とか思いますね。
まあ、そうなんですよ。そうそう。本当に伊藤瀬さんのあれを見てると、本当にいい、ちゃんとやらなきゃダメなんだ、これは、というふうに、本当に思う、ね。
あのレベルをもう今やもう、その、ファンサイドでファンカムとして求められるような時代になっちゃってるのかな、みたいなね、ゾッとしますけどね。ね、
まあ、大変ですよ、本当に。オタ貼るのも大変ですよ、本当に。
ね、今や。4K の映像編集するの、本当ね、大変やと思いますけど、ね。
いや、大変ですよ、本当に。
だから、 まあ、ベビーメダルのその、ソニースフィアとかの動画も、未だにその、ファンの人たちがね、ファンカムをこう、繋いで繋いで、で、この間もリマスターみたいな形で音をきちんと修正した、
そうそうそう、そう、
また編集さ、し直された動画っていうのは、この間アップされましたけど、あれも、うん、もう、すげえよなっていうね。
ね。本当に。
うん、なんなのこの情熱みたいな、ね。
そうそうそうそう。
うん、
な、面白い、そこは面白いんですよね。
ね
え、
うん。
なかなか本当に相互作用ですよね。ファンと、うんうん、まあ、あの、演者と運営と、うん、なんか上手に、こう、引っ張り合ったり押し合ったりしてね。
うんうんうん。うん、そう、だからその、駆け引きというのか、やりとりというのか、その辺の、が、ウエスペシア界隈っていうのは、うまいこと言ってるなっていうのは、まあ、はたから見ててですけど、思いますね。
うん。やっぱりなんかあれですよね。ちょっと年高めですよね。まあその音楽の食いつきのいいのがね、うん、ちょうどまあちょっとやっぱりそのまあレトロとか言ったらあれですけれども、
まあ、まあ、あ
の
辺のね、ピッチ系には向いてない音楽ですよね。うん、
にこうちょっと根ざしてるところはあるのでね。
うん。あとまあ今回まあメジャーになったじゃないですか、スペシアが。
はいはいはい。
でまあメジャーになったことでその辺のね、ファンカムとかのことも含めて、扱いがやっぱ若干その、レギュレーション的な部分がこう、やっぱ変わったっぽいんですよね。
うんうん、
その要はメジャーになってからの以降の曲は、その、基本的には撮らないようにというか、はいはいはい、アップしないようにみたいな。うん、だからその辺のことも含めて、だから、でも、それ以前のものはいいよ、みたいなことになってるので、
うん、
だそこも運営の、なんでしょうね、その努力というのか、一律にもう一切ダメみたいなことにせず、ギリギリのところできちんと、こう、間を取ってるというのか。
で、あとさ、面白いのはさ、まあ、若旦那じゃないですか。
はいはいはいはい。
オタの方が、どう若旦那を、どう楽しもうかというか、どう、
そう
料理しようかっていうふうにいろいろやってるのが、あれがね、
そうです、それです。
どういじるかみたいなね。うん、
そこがだから、一律にそのもう拒絶してどうこうみたいな形で。
そうそうそうそうそう。
その、界隈のオタの人も、じゃあこれをどう楽しむように変更作用してっていうような、その受け取り方というのか。
ね。
あ、もうなんかもう、うまいなって思いますよね、う
ん。なんかそれはね、なんか大人の趣味としての、アイドル趣味みたいなものの、うん、なんかね、一つのすごいあれなんじゃないかなと思うんですよね。いい現れなんじゃないかなと勝手に思っとるんですよね。
う
ん
う
ん、
そうそうそう。だからその辺のことも、まあ、ちらっとその、この間久々にお会いしたんで、
うん、
まあ、伊藤さんに聞いたんですけど、まあ、うん、その、ね、若旦那のその作った曲のあれに関しては、まあ、それぞれ、こう、ファンの中でも、その、いい悪いというような、その、まあ、それぞれ意見分かれてるみたいなんですけど、やっぱり。ただ、まあ、若旦那自身に対しては、みんな結構やっぱり好感持ってると。で、やっぱそれはその若旦那自身が、実際にその、うん、オタとして、エスペシアを本当に楽しんでるみたいなんですよ。で、彼自身が、エスペシアの、そのリリースイベントやらインストやらみたいに普通にフラッと一客として見に行ったりっていうのが本当にその、うん、目撃されてるみたいなので、
うん、
だからなんでしょう、そういうようにそのオタとして一緒に楽しんでくれてるようなことをこうね見るとやっぱファンとしても悪い気はやっぱしないじゃないですか。
はいはい。
うん、そうやって地道にそんなわざわざリリースイベント、自分のライブがある直前の時までもなんか駆けつけたりしてくれるらしいんですよ。
うん、
そういうようなことされるとやっぱりね、オタとしてはやっぱり嬉しいことだと思いますしね。
ね、
うん、そういうようなことで、若旦那自身はやっぱり、なんでしょう、キャラクターというのかは、拒絶されてる感じじゃないみたいですけどね。
ね。そこはまたね、面白いですよね。うん。
きちんとこの間の、あれですよ、みそののライブでも最後のその、一曲だけで、本当に飛び入りで、
うん、
参加して。
飛び入りだったんだ、あれ。
まあでも、まあ、客として見に来てたんですけどね。はいはい、きちんと見に来てはいるんですけど、まあ最後の曲、一曲としてきちんと、コーラスというか一緒に歌ってっていう。うん。 わ、俺若旦那見てるわ、と思いなが
ら。すごいよね、すごいよね。湘南の風ですからね。
湘南の風の人を、俺はミサノで見てるんだ、みたいな。
すごいですかね。タオル回させてる人ですからね。
そうそう。タオルミュージックの、ね。タオルミュージック中のタオルミュージックの人ですよ。ね、
もう、そこの、ど本命の方ですからね。
そうそう。まあ、その彼が、まあ、We Are Especia っていう、まあ、10分ぐらいある曲なんですけどね。
はいはいはい。
これが非常にこう、エスペシア、今までのエスペシアをこう支持してきた、音楽を支持してきた人を非常にこう揺さぶるような楽曲で、うん。まあ、メンバー、リーダーがその、富永さんっていうのがリーダーいるんですけど、
はいはい、
まあ、それがその楽曲のその冒頭に、こう、つらつらとこう、
語りね、
独白みたいなことを手紙みたいな。
手紙みたいなね。
語りがあるんですよね、最初に。はい、
ええ。
そういうのが、そういうなんでしょうね。そういうのはちょっとエスペシアの音楽で違うだろうみたいな。拒絶みたいなのが一番最初にはあったと思うんですけれど。でも、なんでしょうね。楽曲自体はそんなに非常にこう、今までのエスペシアな、アーバンなものとディスコっぽいものとはもう、それほど程遠いものではないので、曲自体は、うん、別に、あれなんですけれどもね。だから冒頭のそういう語りはいらんだろうみたいなのがね。
なんかさ、メジャーだっつうことでさ、いろいろとさ、言われて運営が腹立ってあれをやったんじゃないかというような気もするんだけどね。やってやるよ、じゃあ、この野郎、みたいなね。文句言わせねえ、もう、これでっていう。
だって、私は小さい頃から人前で歌うのが夢でした。自分に自信はありません。でも歌うことが本当に好きでした。みたいな、こんな独白が続くんですよ、ずっと。ね、歌が始まるまでに。
まあね。
私、富永遥はオーディションに受からせていただきました。ありがとうございます。毎日歌詞カードに書いたこの文章を見て歌を練習しました。とか、そんなんが続くんですよ。
いや、俺も聞きましたけども、なかなかゾクゾクする曲ですよね。
俺ね、これね、まあ、ファンの、ね、ずっとエスペシアのファンの人はどうかわかんないですけど、俺、嫌いじゃないですよね、これ。
ああ、先輩、また面白いとこ。
面白いなと思って。
先輩の好きね、そういうのね。
で、これの曲、まあ、もちろんこの間のそのミソノのライブでも、まあ、中盤ぐらいで一回披露したんですけれども、
はいはい、
その時はまあこの冒頭の下り、
うん、
そのもう一心とやっぱりやったんですよ。
ほうほう。
で、メンバー5人が並んで前にリーダーが来て、でちゃんと手紙をね、読むような形で、私は小さい頃から人前で歌うのが夢でしたから始まって、ちゃんとこう読んでやったんですよ。
はいはい。
ただ途中で文章変わってて、
うん、
その今回その We Are Especia っていうこのね、こういう冒頭の語りがある曲に関してのそのエスペシア界隈のざわつきに対しての、
うん、
感想というか意見をその冒頭のところにその織り交ぜてきて、
うん、
まあそのファンがそのこの曲はもうあれだとか若旦那に対してあれやこれやこう文句ばっかりこう言うツイートがね、あったりして、初期の頃はね、
うん、
だそれに対して初めてそのオタの人たちが信じられなくなりましたとか そんなようなこうことをこうきちんと冒頭に織り交ぜてきて、
うん、
でまあライブみんな聞いててごめんとか言ってるんですけどねでそれを初めてオタをこうオタクの人をこう信じられなくなりましたとかいうのを涙ながらに言うんですよ、リーダーが。
あ
ーええと思いながら メンバーがこう前でね5人こう並んで、でリーダーが泣きながら歌うんだからすごい神妙な感じになって、ああ大変だなと思ったら、急にも普通に、あの冒頭のあれ下りが終わったら急に今歌われに入るじゃないですか、
はいはいはい、
さっきまで泣いてたのに急に歌に入ったらもう普通に元気に歌うんですよ、
うん、
だからそのくだりこそももう本当にだからもう、それも演出なんですよね、
うん。
そういう反応があって非常に悲しかったみたいなことすらももうなんか台本というのか、
はいはい、
それって泣いてみせるっていうのもくだりも台本というのか、
うん、
なんかね、すべてなんかこう、手のひらで転がされてるなと思って、エスペシアの運営に。
いいじゃないですかね。虚実入り乱れるみたいな。
それしたらもうだから、僕なんかもう気持ちいいなと思って。
うん。だから本当にあれですよ。大人のたしなみとしてね。うんうん、この辺の虚実入り乱れるというか、で、そうそう、あと、愛憎な、愛半ばするみたいな、ね。
そうそう、だからそれを一言で、その、SP シアンのその悪ふざけというような形で、うん、言われてますけど、本当にその悪ふざけですよね。
なかなかこの、なんか愛憎入り乱れる感じをね、やっぱコントロールできるのは大人だけですよ。
うん、そう。この悪ふざけをきちんとこう、楽しもうって姿勢でいられるのも本当にすごいなと思いますしね。
そうそうそうそうそう。
うん、なかなかだからその関係性がやっぱ面白いですよ、うん、歌と運営と演者の関係性
ね。だから上手に押したり引っ張ったりさ、
うん、
そう、まあね、それを、うん、何なんでしょうね、
うん、なんかこの悪意というのか悪ふざけというか、まあ、まさにこの何でしょう、こうベクサシオンとしか言いようがないような本当に、ね、ベクサシオンチャンネルってうまいこと言うなと思って
いやいや見事だと思います、本当に言い表してると思いますよ
ねえ、うん、だからいや面白い面白いってでも実際その楽曲自体も楽曲団体としても本当に面白いものが多いので、うん、それだけでも純粋に楽しめるますし、
うん
うん、本当に特殊な立ち位置としてまあ、アイドルでもアーティストでもないような感じで、うん、エスペシア来てるなと思って、
うん、
この若旦那のこの起用もね面白いというか、
まあ、まあ見事見事ですよね、見事というのはあれですけれど、
その時で、まあ、ライブ終わった後にまあ、特典会とかがあって、まあ、CD 買ってそのメンバーと握手したり写真撮ったりっていうのをやったんですけれど、
うん、
やっててで、まあ、うろうろしてたら階段のところに普通に若旦那が立ってて、ポツンって普通になんかオタティみたいに来てるから、もうオタとしか見えないですけど、若旦那だと思って、がっついて握手してもらいました
。すごい、すごい。いいですね、与田さんの DD ぶり。
スペシャルお願いしますみたいな、なんかすごい子さんぶった、
全然。
めっちゃ子さんぶった感じで。
全然何そのスペシャルファンを代表するかのような、その発言は。
すごいペシストっぽい。
ペシストっぽい。なんだよ、それ。
すごいなんかでもフレンドリーでね、笑顔で対応していただいて。
ああ。
これね、めっちゃ若旦那好きになりましたね。すげえいいやつじゃんと思って。
なんだ、みんな手のひらの上で転がされとるの。
俺もほんとね、あれですよ、もう、今度はもうなんか、湘南の風でもね、ミニバンでこう、ガンガンかけながら、イオンでも買い物行こうかな、みたいなね。
あ、もうバッチリでしょ、もう、なんか。
もうね、マイルドヤンキーになりますよ、今年。
マイルドヤンキーでしょ、やっぱり。地元ラブでしょ、地元。地元から
風一族になろうかなみたいなね。
やっぱりなんかものすごい家系のラーメンとか行くでしょう。家系のラーメンがそうなのか全然わかんないんだけど、イメージで語りました。
湘南の風のファームの会は風一族っていうらしいですよ。
マジで。
なんかエスペシアとねこのツイートしてたらなんかその湘南の風のね、ファンのところにも届いたのか分かんないですけど、いろいろこうリツイートしていただいて、
ああ、まあ、
見たらなんか、風一族なんとかかんとかって書いてて、
ああ、かっこいい。
そういうんだ、湘南の風の若いわ、みたいな。
風一族の将とかなんか名前があるのかしら。
そんな、なんか、野豪みたいな。
野豪みたいなあんのね、かっこいいわ。かっこいいわ。い
だからその、一族入りですよ、本当に。
やったー。
わからんだ、ね。いや、ほんとなんか人がいいというのか、人がいいなっていうのはわかりますね、なんか。うん。
まあ、そりゃ、いい経験を、また積ましていただいたらね、ほんとね。
まさかのね、ほんとに湘南の風のね、うん、そういう中の人とこういう機会で見られるなんて、みたいなのはね。
先輩のツイートでね、うん、その富永さんに写真撮ってね、真顔でダブルピースっていう。本当にこの人ったら、みたいなね。もう本当にレスしてやろうかと思った、この人、お前は、みたいな。
真顔でチェキを撮りたいっていうのが、なんとなく目標としてあるんですよ、今年。
ああね。
うん。 東京パフォーマンスドールの、立花二葉っていう人が非常に好きなんですけど、俺あの人を真顔で撮りたいなってずっと思ってて。あの人の真顔最高に怖いだろうなと思って。
怖いよ。
そんなんがあって、ちょっと今年は撮りたいと思ってたんですけど、ちょっと、去年は TBD のイベントと桜のイベント非常に被ってて、なかなかリリーできなかったんですけど、今年はちょっとなんか撮りたいなと思って、ね、まあそれの、まあ、一発目として。
一発目として。
スペシャルの、富永さんにお願いして。やっぱね、あれですよ、真顔でピース最高ですよ。何がいい、ね、アイドルめっちゃ困るんですよ。
そりゃそうだよ。そりゃそうだよ。
真顔っていうのが、やったことがなくて。
うん。富永さんもちょっとおどおどした真顔ですよね、あれね。
そうそう。
真顔じゃないよね、本当に。ちょっとおどおどしてますもんね。
真顔とかやったことないとか言われて。
そりゃそうだ、
ま。真顔の顔を作るのに結構時間を要して。
うん、どういう顔が真顔なのか分かんないもんだって。
そう。なおかつそこでダブルピースでしょ、
うん、
意味分かんないですよね。
意味分かんないですよね。
本当に多分迷惑でしかないんですけど。
やった。やらかしい、やらかしい。
撮った後はもう爆笑ですよ。
ああ。
まあ、これはね、本当ね、皆さん、お聞きの皆さんにあれですけど、真顔リクエストはおすすめしますよ。
ダメだよ、そんなの。
結構いいリアクション来ますよ。
そんなの、真顔ブームとか起こしちゃダメだよ。演者さんがかわいそうだよ、ね、そんなの。
アイドルみんなやっぱ笑顔が基本ですからね。
まあそうですよ、そう、みんなさ。
それね、それも思んないわけですよ。そんなんはいいから、真顔を撮らせろと。
なんでそんな関係性をえぐるようなことをやってくんね。
いやいや、非常にうまいこと言ったなと思って。
うん。まあ、笑いと怒りっていうのはさ、相反するからさ、まあまあ、怒りだったらプンプンしてりゃいいや、みたいなのがあって、やっぱ真顔はそれにどこにも属さないわけだからね。そ
う、真顔ってやっぱり難しいですよ。いざ真顔になって言ったら戸惑いますもんね。
うん、できないできない。
ねえ。
どれが真顔なのか知らないもん。自分の真顔とは、ね、みたいな。
そうそうそう。だから自分とこう、初めて向き合う表情をこう、リクエストするっていうことでね。
うん。
非常にこれはね、いいですよ。
いや、何がいいんだ、まあ、なんか、ちょっと、ある意味エロいですよね。
そうそう、本当にね、ヘチっぽいですからね。う
ん、ねちょっとね。いけません。結婚しなさい。婚活です、今年は。今年度婚活です。
いやいや、まあまあ、そんな感じで、まあね、エスペシア、うん、ライブは、非常に面白かったですね。よかったよかった、本当に。今年ね、まだ2月、3月とかですけど、まあ、ベストライブになったなと思って。
すごいですね。
ま
あ、そんなにね、まあでもいろいろあるね。面白いことはね。本
当にね。
うん。まあ、そろそろ、終わろうか。相変わらず長いんでね、馬乗りラジオ、本当すいませんね。短くはしたいんですけど、でもまあなんか、だらだらと、やらせていただけております。なんと、10年経ちましたよ。
お
最後に言いますが、初めて与田さんが馬乗りラジオに出たのは第3回なんですけど、2月7日なんです。1995年の2月7日なんですよ。
はいはいはい。
10年経ちましたよ。
10年目はこんなことですか。
こんなことですよ。
ネクタイ作っただ、ね、真顔の写真を
撮らせてもらっただの。
なんだこれ。
10年かけて積み上げてきたものがこれですよ。
もうダメだな。
だから婚活するしようっつってんじゃないですか。もう今年は結果を出すよ、結果を。結果出すよ、結果。
仕事に邁進しようもう。
お互いに、心にも思ってないことを言うみたいになってしまいました。
そうか、
10年経ちましたよ。
いやそれこそ本当になんか10年記念グッズでもね。
あ、与田さん作ってや、10年記念。馬乗り10みたいなさ、なんかデザインしてさ。ネクタイでも作ってよ、俺。なんかネクタイしていくよ、会社に。
ねえ、そうか。
そんな考えも、ね、大してないんですか。
大してね。そうか、みたいな感じですよね。
そうか、みたいな。こんなん10年やったか、みたいな感じですが。
ね 本当に何の、ねえ、お金を生み出すわけでもなく。
ねえ。
ねえ。
本当に。
まあまあ、でもまあ、あれですよ、でも、真面目なこと言うようであれですけど、でもこれをきっかけでいろいろな、まあ、個人的にはいろいろな人とこう、お知り合いになることもできましたし、
ね、
実際、まあ、本当にありがたいな、ありがたく、思うことも多々あるので、
ね、本当ですよね、マヌリラジオ聞いてますとか言われて、みたいなことね。
ねえ、嘘だろって未だに思います
もん。未だに思いますもんね。聞いてるんですか、ね、っていうね。
ねえ。
まあ、粛々と、淡々と。
ねえ、本当に。
いいライブを見たりしたいですね。
ねえ、まあ、そんなような、こう、日常をね、
送
れくれたらっていうことですよね。
本当に。
うん、
まあそんなでございますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
はいはい。
さて最後に与田さん、今度は、多分3月21あたりが収録できると思います。ただあ、まあわかんないけど、もしかしたらうまくいったらできる時もあるかもしれませんが、うん、一応予告です。はい、与田さん、ま
あ、年度は今年ね、あと1回ぐらいかもしれない
です。1回ぐらいかもしれないですが、まあよろしくお願いします。ねえ、与田さん、何かございますか。
ねえ、まあ、お金ですよね。稼がなきゃなぁとか
思う、ね。最後の最後にすごい多い、なんか、重い直球を投げてきたんで、びっくりしちゃった。
3月、まあね、桜絡みで遠征いろいろありますけれど、遠征費、まあ、宿泊費等々込みでもやっぱ10万超えましたからね。
うわー、おめでとうございます。おめでとうございます。
いやーね。
偉いね。偉い偉い。もう、なんかそこまでやっぱりどこを積むんだから、やっぱね、もうね。
いや、もうそんなかかっちゃうか、みたいなね。まあそれをまあこう、日々の残業代でこう回収するみたいなね。
ね。うん、何かサイクルが違う、おかしいような気もするけど、まあ、まあ、しょうがないね。
まあ、ぶっちゃけ言って言うと、先月の俺、残業時間100時間超えました
よく、まあね、まあ、だけどそろそろよ、そろそろよ。俺もなんか。
まあ、仕事的に仕事柄、結構年度末、本当に忙しくなる仕事で、うん、まあ、だから本当にね、桜の父兄になってね、本当大変なんですよ。桜も年度末忙しくなるじゃないですか。まあ、
そうですね。
本当ね、もう、まあ、それでもまあ、土日、こう、ね、自由に動けてるんで、まあまあ、全然マシなんでしょうけれども、ちょっと平日がまあ、なかなか最近は大変で。まあね、別に100時間とかも自慢にもなんないですけれども、
まあ、
まあ、その分のね、こう、残業代がもうそのまんまこう、遠征費でチャラになるっていうね。
素晴らしい。
いいのか悪いのかみたいなね。
まあでもね、もうそういうの状況ってね、やっぱ心身ともにね、健康を害す恐れがあるからね、やっぱりね、うん、そのぐらいパート使ってね、なんか心身ともに平常、こう、向上性を保つのがいいんですよ。
ああ、そうですね。そういう形でこうね、こう、きちんとこう、パッと気晴らしというわけじゃないですけど、きちんとそういうところで楽しめて、
そうそうそうそう。
仕事きちんと切り替えることができてるだけでも、まあ、
そうそうそう。
いいかなと思います
ね。それがどっちかに触れちゃうと、本当にガクッとなっちゃうからね。
そうですね。
危険、危険。本当に。スペシャルありがとう、桜ありがとうですよ。
アイドル活動ばっかりにね、こう、行くのも、まあ、それはそれで身を滅ぼしますしね。
ね、難しいですよ、ね。
仕事一辺倒も身を滅ぼします
しね。滅ぼますね。まあ、その、上手なね、バランスがね。
そうそう、本当に。楽しみ方をね、こう、ね、模索してね。
本当に。最後、いい話で終われそうだ。よかった。いい話なのか？いい話だ。仕事とアイドルのバランスの両立ってなんかおかしいよね。
まあ、ね、私なんかそんなに CD はほほど買ったりはしないんでね。そっち方面の投資は全然ないんですけど、でもその分遠征でガクッといっちゃうっていうのが
ね。ね、難しいもんですね。 ね、アイドル活動やっぱりアイドルオタ活動はやっぱ金かかるの ね、
もう、 ねもう金あってこそですよ
本当 に、 本当に
地方民は特にね本当に、
うん、だから東京来ちゃいなよもうね、
もうね俺もね思うんですよ、うん、俺大阪に住んでる意味ねえなって思って寝に帰ってるだけじゃんみたいな
まあいやいいよ東京来てはいということでありがとうございました。今度またちょっとお休みいただきますがよろしくお願いいたします。さよなら。
はい、ありがとうございます。